旧約聖書の866ページの詩編40編前編です。旧約聖書の866ページです。詩編の40編じゃあお読みいたします。866ページ詩編40編1節から。指揮者のためにダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽る者に、偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は、我が神主よ、あなたがなさった屈しい技と私たちへのお計りとは、お計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くされ尽くせません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改修の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改修に隠しませんでした。あなたは、主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしみを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。私をアハハと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方。我が神よ、遅れないでください。結局でお願いいたします。
まあ、昨日のドラマの家庭紹介でこの詩編について少し学び始めましたけど、まあ、今日は少し続けたいと思います。非常に、まあ、素晴らしい 信仰の告白であります。まあ、死者はダビデ王であります。まあ、私はよく、まあ、いろんなことで悩んでいる人々に進みます。すなわち詩編を自分の祈りとしなさい。時々何を祈ったらいいかさっぱりわからないでしょう。その時やっぱり詩編そのものを自分の祈りにすると必ず大いに祝福されます。結局詩編は確かに人間によって書かれたものですけども、聖霊の導きによって書かれたのです。聖霊は昔の人々をもちろん導いてくださり祝福してくださったのです。だから詩編を自分の祈りにすれば必ず祝福されるようになります。やっぱりダビデだったんですけれども、彼は詩編の中で次のように告白したのです。私は祈りです。私は祈ってるじゃない、祈る必要性を知るようになったでもない、私そのものは祈りになってしまった。すなわち私は絶えず主に頼らなければもう見込みがない。主は絶えず守って導いてくださらなければおしまいですと。まあ、ダビデは御言葉しかないとこの詩編を通しても告白しているのではないかと思います。主は私を帰り見ていてくださるお方です。今まで主は帰り見ていてくださっただけではなく、今も帰り見ていてくださるし、そして今からも帰り見ていてくださるお方です。これこそが革命的な事実です。希望を与える源です。誠の喜びの秘訣です。大切なのは詩編の作者であるダビデではなく、この偉大なる主ご自身です。まあ、私たちは、まあ、中7節に書かれているようになれば素晴らしいと思うんですね。ダビデは、私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を帰り見てください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を送らないでくださいと。私は悩む者、貧しい者、私は世界一の王になったのではありません。私は数え切れない家来たちを持っているのではない。私は命令すると全部命令通りになるのでもない。私は悩む者です、貧しいものです。まあ、この態度を取る人は本当に意味で主を褒めたたえるものではないでしょうか。まあ、この間上野渡る家の、まあ、家庭集会の時、高知から来られた戦清子姉妹も明かししてくださったんです。まあ、今回東京まで来られた目的とは、まあ、天皇陛下から勲章をもらうことだったんですね。今まで必死になって、まあ、嫌です、欲しくないけどもね、あなたは欲しくないから、だから受け取っても別に問題ないのではないかと去年から勧めたんですけど結局欲しい人は受け取ったらやっぱり良くないと思うよ、傲慢になっちゃうよ、決して良くない。けど彼女はもう何年前から断ったから、だからまあ受け取ってもいいじゃないかと。まあ、今度の証の第4章にもね、彼女の小さい証入ってるんです。本当に素晴らしい姉妹です。まあ、どうして素晴らしい姉妹であるかと言いますと、私は悩むものです、貧しいものですと、ダビデのごとく イオ姉妹であるからです。確かに28歳の時だったと思うんです。ご主人を亡くして、まあ、戦死して、それから子供3人、ね、育つようになったのです。まあ、大した学校に行けなかったけど、どうして学校の教授になっちゃったのか自分もわからないというんですけども、40年間、ね、大学の教授として働いて、2つの大学の名誉教授になっちゃったし、もしかすると今から将来また新しい短期大学を彼女作るようになりそうですけど、けどもやっぱり謙遜な姉妹です。それこそやっぱり主の恵みの現れではないでしょうか。ダビデは、私は悩む者、貧しい者です、だから彼はこそ祈らざるを得なくなったのです。主よ、帰るみて。その後で彼は確信を持って、あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神よ、まあ、あなたは私のものです。まあ、私たちはいろいろな問題で悩むとき、誰かが、まあ、真剣に私たちのことを思って帰り見ていてくだされば、やっぱり嬉しくなるでしょう。やっぱりこれこそ慰めと勇気を与えるものではないかと思うんです。けどもここで一曲、まことの神は私たちを帰り見ていてくださると約束されています。主は面倒を見ていてくださるお方であり、ご配慮をしていてくださるお方であり、必要なもの全部提供していてくださるお方です。まあ、主は我々の最高の幸せだけを考えてくださるお方です。まあ、主のご計画についてよく、まあ、読まれる箇所ですけれども、エレミヤ記の29章の11節に次のように記されています。1189ページなんですけれども、29章の注意節です。1189ページ、これはまあ主の悩んでいるイスラエルのために対する励ましの言葉であります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主は何があっても決して裁く神ではなく、将来と希望を与えるお方です。まあ、3000年ほど前のイスラエルの王であるダビデは、主に対して早く助けてと叫んだだけではなく、彼は、まあ、鉄と鉄尾主に信頼したのであります。あなたは私の助け、私を助け出す方です。彼は人間の助けを求めようとしなかったのです。自分で考えて、まあ、国の一番、まあ、力ある者、頭のいい人々を集めて相談しようともしなかったのです。人間に頼ると必ず失望されてしまうと彼は分かったのです。だから彼は主に向かって叫ぶようになったのです。まあ、この詩篇全体を見ると、彼はやっぱりいろいろな問題を持っていたようです。